皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会888回、出エジプト記の第2回目、2018年4月27日です。前回も888回だったんですけど、1回私間違えて飛ばしましたのでね、2回888が続くということでございますが、それから今年のですね、年賀状には家内と会話をして、2人とも風邪をいつ引いたか記憶がないという、そういうで元気でいいという、そういうのを書いたんですけど、その後にハッと気がついてみたら、認知症で、風邪ひいていたのを忘れていただけではないかという、そんなのを書いたんですけど、今度ちょっと私鼻風邪をきまして、というのはですね、夜11時過ぎだったんですかね、もう電源が切れているですね、こたつに入りまして、そのまま 2,3 時間寝ちゃったんですね。そしたらちょっと鼻風邪をひいてしまって、日曜日までにはなんとか治ればいいなと思ってるんですけど、本当に、いけませんね。もう本当は人が入ったらスイッチがちゃんと入るような、そういうこたつってないんでしょうかね。なんかこたつもこの頃気が利かないんじゃないかと思っておりますが、お気苦しいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。今日は出エジプト記の3章ですね、3章と4章をご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書の76ページ、上段ですね、3章の1節からお読みします。モーセは妻の父ミディアンの祭司エテロの羊の群れを飼っていたが、その群れをアラノの奥に導いて、神の山ホレブに来た。そこまでにしたいと思います。ミディアンの地にですね、あれですよね、アラビアにもう、あれはアフリカに、エジプトですね、エジプトにいられなくて、殺人事件を起こしてしまいましたのでね、同胞が虐待されているというか、それを見かねてですね、ついにそんな殺人事件を起こしてしまったモーセは宮廷で育てられ、最高の当時世界最高の文化を誇っていたエジプトの宮廷で育ち教育を受けてきたわけでありますけれども、今度はですね、神の山ホレブに来たと。でミディアンの祭司というふうに出てきますが、このですね、ホレブの山っていうのはシナイ山のことですね。シナイ山のことであります。そして、ミディアンの地にですね、彼は逃げたわけですね。逃れたと言ってもいいと思いますが、これはですね、アブラハムの子孫にあたるんですね。このミディアンの氏族というのはですね、妻のケトラというのがいまして、その子たちがここに行って、そしてアラビアの諸民族となっていったという、そういう経緯があるんです。ですから全く無縁のところではなかったんですね。親戚筋ではあったわけですね。でそこへ逃れたわけです。そうするとそこは、羊の群れを飼っていたですね。そして、その群れをアラノの奥に導いて、神の山ホレブに来たとありますが、羊飼いをやったんですね。エジプトで、生まれて、奇跡的にですね、殺されなくて済んだモーセ、そして、宮廷のですね、王女に拾われて、そして、素晴らしい教育を受けて、幸せこの上ないというような、そんな状況で育ったわけでありますけれども、同胞がですね、この虐待されているのを見て、もう我慢ができない、そしてついに殺してしまった。でそれを目撃したしていた者がいたというので、もうこれは持たないと、危ないというので、結局このミディアンの地に彼は逃れたわけでございます。 そしてそこで、彼を待っていた仕事っていうのは羊飼いですね、羊飼い、それをですね、まあ、エジプトの宮廷とはですね、全く違う、それこそ荒野で、ですね、羊を飼って、めいめいめいめいですね、まあおそらく話をする人もいなかったんじゃないですかね、羊がめいっていうだけの話でめいめい勝手に行動してる連中だったんですね、それで40年です。40年、もういい加減やんなっちゃいますね、それから人と話をする機会が少ないですから、言葉がもう不自由になっていたんじゃないかと思うんですよね、ですから、まあ、宮廷で育っている時は自信満々のモーセであったと思いますけれども、羊飼いを40年も荒野で続けたらですね、もう自分の教養とか、あるいはまたそれこそ言語まで自信がなくなっているという、そういうモーセであったのではないかと思います。3節に参ります。モーセは言った。行ってこの大きなものを見、なぜ芝が燃えてしまわないのかを知ろう、ね、これはですね、このホレブの山でですね、この大きなものを見、なぜ芝が燃えてしまわないかを知ろう。芝が燃えていているけれども燃え尽きないということですね。これは神のこのですね、存在というふうに考えてよろしいと思います。4節、主は彼が来て見定めようとするのを見、神は芝の中から、芝の中ですね、芝の中から彼を呼んで、モーセよ、モーセよと言われた。彼はここにいますと言った。神様がですね、声をかけてくださったですね、モーセよ、モーセよですね、彼はここにいます。Here I am というなんか英語ではなっていると思いますが、ここにおります。私たちもですね、神様から名前を呼ばれた時にはですね、ちょっと待ってください、今ちょっとやばいところにいますんで、ちょっとしばらく30分後にしていただけますかって言うようではいけないんですけどね、いつもここにおりますと、いるところはですね、決して、ですかね、気が引けるようなそんな場所ではないという、そういう、まあ、このところだろうと思いますが、彼はここにいますとこのように答えたわけでございます。5節、神は言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる内だからであるですね。聖っていうのは分離するっていう意味でしたね。性別っていうのは清いものとして他のものからこの分離する、清いものとして分離する、ですから、まあ汚れたものからですね、離れるということだと思います。その聖、聖なる地だからあれですね、神の地といいますかね、全く汚れのない、神聖な場所ですね、場所だからだとこう言いました。6節、また言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。まあ非常にあれですね、まあ、恐れるというのは怖がるという意味じゃなくて、なんていうんですかね、尊敬するといいますかね、とても見ることはできない、ね、そういうこの恐れですね。7節、主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。まあ、モーセがですね、まあ、40年前に飛び出したエジプトですね、ここで、まあ、イスラエルの民が まあ、生活をしてきたわけでありますけれども、ヨセフがいる間、あるいはまたヨセフの意向といいますかね、それがこのまだ残っている時は良かったんですけども、代が変わってくるとですね、もう彼らをですね、この見下げたり、あるいはまた差別したりする、そういう、まあ、パロ、あるいはまた民衆が出てきているという状況ですね。それともう一つはこのですね、エジプトにおいてこのイスラエルの民はですね、ものすごい人口が増えるんですよね。そうすると危ない、外国から攻められた時に外国と連合といいますか、この力を合わせてエジプトに立ち向かわれたら、外と内からですね、攻撃を受けて、大エジプト帝国はですね、この滅ぼされてしまうという、そういうまあ危機感を持っていたわけですね。そんなことからどんどんこの扱いが悪くなっていくわけであります。それは一つには弱いからというよりは強くなることを恐れる気持ちもあって、そしてこのイスラエルの民に対してまあ非常に冷たく、そしてこのあれですね、粗暴になっていくというような、そんな状況であったと思います。7節、主はまた言われた、私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた、私は彼らの苦しみを知っているですね。イスラエルの民がですね、本当に、本当に苦しみの叫びを上げる、そしてまたその悩みをですね、つぶさに見ているということですね。8節、私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、それをかの地から導き上って良い広い地、地と水の流れる地、すなわちカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のおるところに至らせようとしている。そうですね、エジプトの手から解放して、そしてこれをですね、まあ延々 とこの離れた場所であるんですけども、良い広い地、地と水の流れる地、すなわちこのカナンの地ですね、ここに至らせようとしている、つまり出エジプトの大計画を持っておられるということですね。9節、今イスラエルの人々の叫びが私に届いた、私はまたエジプト人が彼らを教えたげる、その教えたげを見た、教えたげは虐待ですね。10節、さあ私はあなたをパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。いよいよこのモーセを用いてですね、そして出エジプトをですね、この指揮させよう、指導をさせようという、そういうことですね。11節、モーセは神に言った、私は一体何者でしょう、私がパロのところへ行ってイスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。神が言われた、私は必ずあなたと共にいる、これが私のあなたを使わした印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。私は一体何者でしょう。彼は羊飼いを40年やって、そしてもうすっかりこの農民になってしまって、そしてですね、とてもなんか大きなことをやれるような、そういう人物、人間ではありませんということですね。私がパロのところへ行ってイスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうかですね、そんな難しいこと私にできるわけがないじゃありませんか、という、そういう気持ちですね。12節、もう一回お読みしますね。神を言われた、私は必ずあなたと共にいる、これが私のあなたを使わした印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。私は必ずあなたと共にいるですね。 インマヌエルという言葉がありますね、一緒にいてくださる神様ですね、そうであればですね、決して、この失敗することはない、挫折することはない、私が一緒にいるではないか、全能の神です、不可能という字のない、そういう神様が一緒だということですね。13節、モーセは神に言った。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたという時、彼らがその名は何というのですかと私に聞くならば、何と答えましょうか。神はモーセに言われた。私はあってあるもの。また言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされましたと。私はあるですね。ヤウェですね。ちょっとこのレジュメの方も見てみましょうか。この辺りのことが書いてあると思いますが、まあ一番最初から読んでいきますね。3章の、神の山ホレブ、荒野の奥で献身、神を見る、燃える芝ですね。あの芝、そう、いや、まあいいですね。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろうですね。神を見るであろう。それから12節、民数記の12節3節、モーセはその人となり、柔和なこと、地上のすべての人に勝っていた。モーセはですね、それこそ宮廷で育った人間でありますからですね、初めは柔和というよりは賢く、そして輝いていたと思うんですね。ところがこのミディアンの地に逃れてですね、そして40年間羊を飼ってですね、めいめいめいめいやってる間にですね、その人となり、柔和なこと、苦難はですね、人を鍛えるんですよね、そして柔和に変わっているということですね。地上のすべてに勝っていたというんですね。最高の人物でも、彼はあれですね、そのよし、じゃあ私はやりましょうというような人ではなかった。柔和であり、謙遜であり、自分の力では何もできないということをこの知って、そして神様の偉大さに頼るという、そういう人物であったわけであります。そしてモーセよ、モーセよ、モーセの証明ですね。召される、その次、モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。ルカによる福音書の5章の8節には、主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。これはペテロの発言でありますが、もう離れてください、そんな清い方の前に近くにいられるような存在ではありませんという、これまた謙遜でありますね。というよりは、まあ、人間と神とのあまりにも大きな違いと言ってもよろしいと思いますが、そしてあってあるもの、ヤウェですね。 I am who、 あるいは that I am、 存在の根源であり、すべてのものを自分に依存して存在させている方ですね。すべての存在の根源ですね。これが神様、ヤウェ。存在、全能者、絶対者、創造者である。それは唯一なるお方であり、イスラエルで最も多く用いられた名前ですね。これがヤウェですね。そしてヘブライ語の ヤハウェは、万軍の神という称号がある通り、その裁きは圧倒的で、容赦を知らないことで知られており、その名をみだりに口に出すことすら恐れられて、正確な発音が忘れ去られるほどであったですね。読み方が分からなくなっちゃったんですね。恐ろしい、もうあまりにも偉大なるお方だから、そうやたらに口に出してはならないって言ってる間に、どう発音していいのか分からなくなっちゃったっていうことです。 ね、神聖四文字、テトラグラマトン、ヤウエ、本来はヤハウエはヤハウエで主と訳され最も多く用いられている。しかし人々は主アドナイと呼んだ。アドナイともいう言葉も聞きますよね。出エジプト記の20章の7節です。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。みだりにですね、軽々しくですね、唱えてはならないということですね。イスラエル人は逆に神の名を唱えさえしなければそれでこの戒めを守っていると思っていたので、難しいですね人間ってそこで聖書朗読の時、主を意味するアドナイと読み替えていた。アドナイ、イルエ、あるいはアドナイエレと言いますね。主は備えてくださる、備えたもお主ですね。それからアドナイシャローム、主は平安ですね。よく使う表現ですね。アドナイニシ、主は我が旗ですね。こういう使い方もしていたわけであります。そして一年に一度だけ、大食材日に、大祭司が読むだけであった、ヤウェですね。エホバは誤読でヤウェが正しい読み方だ。エホバっていうのは誤読だったんですから、なんとかの証人というのもありますが、これは誤読ですね。ということで、またここに戻りたいと思いますが、13節でいうことですかね。モーセは神に言った。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ救わされましたという時、彼らがその名は何というのですかと私に聞くならば何と答えましょうか。神はモーセに言われた。私はあってあるもの。これヤウェですね。また言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が、私をあなた方のところへ使わされましたと。私はある。普通は何々に支えられてあるものですけども、そうやってもう自尊、自分、ご自分でこの存在されている方ですね。私たちはいろんなものにですね、依存しなければこの存在しえないものでありますが、神様はもうご自身でこのあるという方ですね。誰の世話にもならないと言いますかね、まあ絶対的なこの神様であります。15節、神はまたモーセに言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなた方のところへ使わされましたと。これは永遠に私の名、これは世々の私の呼び名である。16節、あなたは行ってイスラエルの長老たちを集めて言いなさい。あなた方の先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主は、私に現れて言われました。私はあなた方を顧み、あなた方がエジプトでされていることを確かに見た。それで私はあなた方をエジプトの悩みから導き出して、カナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と水の流れる地へ携え登ろうと決心したとですね。まあですね、出エジプトですね。そして、まあ、カナンの地へとこの導くということですね。18節、そう言わないと、ね、モーセがちょこっと言って言っても誰もついてこないんですよね。これはもう大変な危険も伴うことでありますし、まあそれこそ民族の命運がかかる事柄ですからね。 いろいろ反対も出ちゃうでしょうし、またそこで代を成しているこの人もいたでしょうしね、いっぱい財産持っちゃってそれを捨てていくなんてもったいないって思ってる人もいたかもしれないし、あるいはまた小さい子をですね持っててとてもそんなところに行けないとか、あるいはまた年取ってもう歩くことなんかできないというような人もいるかもしれない。そういう中にあって神様のですね、この唯一絶対なる神様、イスラエルの神様のこの言葉であると命令であるということになれば、もうそんなこと言っていられないという、そういうことですよね。18節、彼らはあなたの声に聞き従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところへ行って言いなさい。ヘブル人の神、主が私に現れられました。それで私を三日の道のりほど荒野に行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げることを許してくださいと。19節、しかしエジプトの王は強い手を持って迫らなければあなた方を行かせないのを私は知っている。それで私は手を伸べてエジプトのうちに行おうとするさまざまな不思議を持ってエジプトを撃とう。その後に彼はあなた方を去らせるであろう。私はこのためにエジプト人の好意を得させる。あなた方は去るときに虚しげで去ってはならない。女は皆その隣の女と家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、また衣服を求めなさい。そしてこれらをあなた方の息子、娘に付けさせなさい。このようにエジプト人のものを奪い取りなさい。すごいですね、ただ出るんじゃないですよ、こっそり逃げていくんじゃないですよ。もうそこから、ですね、貴金属とかですね、そういうの。でこれをですね、後にあですね、神殿ですね、幕屋を建てるときにこれを使ったんですよね。ですからちゃんとした計画があったわけでございます。虚しげで去ってはならない。まあ確かに、あれですよね、エジプトに行った時は大したところじゃなかったでしょう。羊飼いの土地ですからね、そこへ、繁栄をもたらしていろんな良いものを作って、そしてまあ、この大エジプト王国をですね、恐れさせるほどの繁栄を見たわけでありますから、それはいろんな良いものもあったと思いますが、それを虚しげで去ってはならない。虚しげというのは手ぶらで去ってはならないということですね。ちゃんとその自分たちの、宝といいますかね、それは持ち去りなさいという、そういう命令ですね。これで3章を一応終わりますが、4章に参ります。1節、モーセは言った。しかし彼らは私を信ぜず、また私の声に聞き従わないで言うでしょう。主はあなたに現れなかったと。主は彼に言われた。あなたの手にあるそれは何か。彼は言った。杖です。また言われた。それを地に投げなさい。彼がそれを地に投げると蛇になったので、モーセはその前から身を下げた。ヘビになったんですね。杖というのはここに、レジュメの方に書いてありますね。杖、モーセの杖、杖は権威の象徴。神は杖をヘビに変えることによってモーセに超自然的な能力を与えたことを証明した。モーセの杖は神の杖となったんですね。そうすると蛇になったってですね。蛇っていうのはあの例のですね、アダムとエヴァを誘惑したあれ悪魔の手先でしたね。モーセはその前から身を避けた。4節、主はモーセに言われた。あなたの手を伸ばしてその王を取りなさい。そこで手を伸ばしてそれを取ると手の中で杖となったですね。不思議な印ですね。これほどにですね、 のある神様のあれですね、御業を見せてくれたわけであります。4節、主はモーセに言われた。あなたの手を伸ばしてその王を取りなさい。そこで手を伸ばしてそれを取ると手の中で杖となったですね、ここで奇跡を見せられるわけであります。そしてまたこの杖というのは、まあ、一種の権威の象徴でありますね。杖を持って進めとかですね、やるわけですから、まあ、指揮棒みたいなところもあるわけですね、しかしそれを蛇に変えることもできるですね、これ神様の御業であります。それはあの悪魔ですからね、で5節、これは彼らの先祖たちの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主があなたに現れたのを彼らに信じさせるためである、神の、まあ、威力といいますかね、見業といいますかね、それをこの目の前で見せて、そしてこの神様の、まあ、偉大さ、その力、権威ですね、それを見せる、見せさせる、見せて信じさせるためであるということですね。6節、主はまた彼に言われた。あなたの手を懐に入れなさい。彼は手を懐に入れ、それを出すと手は雷病にかかって雪のように白くなっていた。主は言われた。手を懐に戻しなさい。彼は手を懐に戻し、それを懐から出してみると回復して元の肉のようになっていた。主は言われた。彼らがもしあなたを信じず、また初めの印を認めないならば、後の印は信じるであろう。彼らがもしこの二つの印をも信じず、あなたの声に聞き従わないならば、あなたはナイル川の水を取って乾いた地に注ぎなさい。あなたがナイル川から取った水は乾いた地で血となるであろう。すごい話ですね。川の水が血となるっていうことですね、これは結局戦争と審判の印ですね。血は、血は、エジプト人のですね、まあ、邪悪さといいますかね、それに対するこの報復を確約させるものであるということですね。もしこれに従わなければですね、血を流すということですね。神様の、まあ、権威と、そしてまたその全能の力ですね、刑罰、そういうことをここで、モーセに見せたわけですね。そうでないとモーセは自信喪失してますからね。昔のモーセは自信満々だったでしょうけど、今は羊飼いでもうすっかり、あれですね、自信を失っているというか、まあ民を率いるほどのこの気力は持っていない。しかし神様がご一緒、私はあるというお方ですね、ご一緒ならばですね、エジプト、大国エジプトといえどもこのですね、恐れるに及ばないという、そういう励ましであったわけであります。十節、モーセは主に言った。ああ主よ、私は以前にも、またあなたがしもべに語られてから後も言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。今度は自信がありませんからね、もうなるべく逃れたいですね、モーセは。ですから口も重く舌も重いのですと、昔は雄弁だったでしょうけどね、すっかり羊さんとお付き合いしている間に、もうそういう雄弁は失ってしまったでしょうね。11節、主は彼に言われた。誰が人に口を授けたのか。話せず聞こえず、また見えなくするものは誰か。主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう。 神様が言うべきことからを教えるから恐れるには及ばない、大丈夫、まあ保証してくれたわけですね。13節、モーセは言った、ああ主よ、どうか他の適当な人をお使わしください、お使わしてください、お使わしてください、お使わしくださいですね、お使わしください。そこで主はモーセに向かって怒りを発して言われた、あなたの兄弟レビ人アロンがいるではないか、私は彼が言葉に優れているのを知っている、見よ、彼はあなたに会おうとして出てきている、彼はあなたを見て心に喜ぶであろう、あなたは彼に語って言葉をその口に授けなさい、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教え、彼はあなたに代わって民に語るであろう、彼はあなたの口となり、あなたは彼のために神に代わるであろう、ですね、アロンという、ですね、兄弟をですね、用いるということですね、兄弟と、ですね、モーセ兄弟者ですねそして、このそれぞれ、その持っている能力といいますか才能といいますか、それを存分に生かして、そして神の計画をですね先頭に立って、この推進するという、そして神様がそれを成してくださるということですね。18節、モーセは妻の父エテロのところに帰って彼に言った、どうか私をエジプトにいる身内の者のところに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているのか、いるかどうかを見させてください。エテロはモーセに言った、休んじて行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた、エジプトに帰って行きなさい、あなたの命を求めた人は皆死んだ。つまりあれですね、40年前のことを言ってるわけですね。そこで彼の、まあ、犯罪といいますか殺人行為を知っている人たちはもう権力者たちはもう死んだ、心配する必要はないという、そういうことですね。20節、そこでモーセは妻と子供たちと子供たちを取りロバに乗せてエジプトの地に帰った。モーセは手に神の杖を取った。21節、主はモーセに言われた、あなたがエジプトに帰った時、私があなたの手に授けた不思議を皆パロの前で行いなさい、しかし私が彼の心を固くなにするので、彼は民を去らせないであろう、あなたはパロに言いなさい、主はこう仰せられる、イスラエルは私の子、私の長子である、私はあなたに言う、私の子を去らせて私に仕えさせなさい、もし彼を去らせるのを拒むならば、私はあなたの子、あなたの長子を殺すであろう、ですね。まあモーセはあれですよね、その出エジプトの時もすごい奇跡を成したですよね。道がもう全くこの前に進めない状態ですね、海を前にしてですね、後ろからはエジプトの兵がですね追ってくる、そんな段階の時にですね、この海をですね、こう海に道を作って、そしてそこを逃れたんですよね。24節に参ります。さてモーセが途中で宿っている時、主は彼に会って彼を殺そうとされた。すごい話ですね。25節、その時チッポラは火打ち石の小刀を取って、その男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけていった。あなたはまことに私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを許された。どうもあれですね、このモーセの長男にですね、割礼を施してなかったみたいですね。もしかするとそのチッポラという、まあですね、 奥さんがですねそれに反対していたのかもしれないですね、その家に、このモーセを殺そうとされたって言うんですね、神様が、ちゃんとこのかすれですね、これを施さなければならない。イエス様もこれね、かすれを受けられましたからね。そして、その時チッポラは火打ち石の小刀を取ってその男のこの前の皮を切り、それをモーセの足につけていった。あなたはまことに私にとって血の花婿です。ですね。そこで主はモーセを許されたですね。初めは殺そうとされたって言うんですが、いきなりすごい話ですけどね。そこで主はモーセを許された。この時、血の花嫁です、あ花婿ですとチッポロが言ったのはカスレーの家である、チッポロは多分反対していたのかもしれないですね、しかし今や神様がもう許さん、モーセを殺す、そういう事態になってですね、このチッポラがこの男の子の前の顔を切って、そして、それをモーセの足につけたっていうんですね。そして、そのことによって、このエジプト行きを許されたわけですね、モーセが。ですから敵の中にですね入っていくにはちゃんと神様の命令といいますかね、それを全部守って整えて入っていかなければならないということであると思います。27節、主はアロンに言われた。アラノに行ってモーセに会いなさい。彼は行って神の山でモーセに会い、これに口づけした。モーセは彼を使わされた主のすべての言葉と命じられたすべての印をアロンに告げた。29節、そこでモーセとアロンは行ってイスラエルの人々の長老たちを皆集めた。そしてアロンは主がモーセに語られた言葉をことごとく告げた。アロンはやっぱりあれですね、この代弁者というか、喋るのはやっぱ彼のが得意のあれですね、ですから、心はモーセ、言葉はアロンと、こういう感じになっているのかもしれません。また彼は民の前で印を行ったので民は信じた。印というのは奇跡ですね、奇跡を行ってみせたですね。彼らは主がイスラエルの人々を顧み、その苦しみを見られたのを聞き、伏して礼拝した。神様にですね、イスラエルの民はひれ伏して、礼拝をしたということでございます。ちょっとレジュメをちょっと見ましょうか。杖から言いますか。モーセの杖、杖は権威の象徴。神は杖を蛇に変えることによってモーセに超自然的な能力を与えたことを証明した。モーセの杖は神の杖となったですね。これはですね、一種の権威でもあり、そしてまた指揮棒でもあるわけですね。この杖を掲げて進めというような形になるのだと思います。それから蛇、悪の象徴、サタンの代名詞、アダムとエヴァを堕落させた元凶、それはまたエジプトを支配している悪を代表する、それを支配する権威が与えられていることを表す。私は口も重く、ミディアンの地で羊と共に40年、人と話す機会も少なく、ましてパラの前で指導者として交渉するなどということは考えられなかったのであろう。モーセにとってエジプトに住む同胞イスラエルに出エジプトを納得させ、パロと交渉してイスラエルの民を手放させるための弁舌など想像をはるかに超えた難事であった。 ああ主よ、どうか他の適当な人をお使わしください。これがモーセの本音であった。彼は尻込みしていたのである。しかし反面、この謙遜を獲得するのにモーセはミディアンの地で40年を要したのである。自分に力が欠けていると自覚する者は神に頼る以外にないではないか。40年前、同胞が撃たれているのを見てエジプト人を殺して正義を貫こうとしたモーセの姿は今そこにはない。自分の力ではなくて神の力に頼るモーセですね。イスラエルは私の子、私の長子である。神によるイスラエルの民の選びの言葉、長子イスラエルは後にイエス・キリストを拒絶する。そこで、神の救いは異邦人世界へと移動する。長子が退けられ、次男三男である異邦人に、福音が伝えられる。兄エソーと弟ヤコブのようにですね。私はあなたの子、あなたの長子を殺すであろう。杉越の裁きの予告でありました。それで一番下にですね、少し、太めの字で書いてありますが、5月4日金曜日ですね、この次の金曜日は連休のため、この聖書を学ぶ会はお休みにさせていただきます。いつもまあそうしていますので、まあ、どっかへ出かけられる方も結構多いかと思いますので、これをお休みさせていただきたいと思いますので、今度は、ですね、5月の11日ですか、11日に再開ということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。ということで、出エジプトの3章4章を一応読み終えることができました。次は来週じゃなくて再来週、第5章を学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に主よ、神様というものに対して無縁な生活を送ってきた方が多いと思います。しかし今こうして全能の神、そして主よ、その意思を持って私たちを用いて、そして信じられないような力ある技をなさしてくださる主を思うとき、私たちはこのお方を信じ従い、そしてこのお方のお力によって生かされていく、そんな思いを強く持たせていただきました。どうぞ主よ、日本の国民をもどうぞ憐れんでくださいますように、自力でやっていけると思っているところに大きな落とし穴があるように思います。どうぞ主よ、あなたがこの国民をも憐れんでくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。